君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊に先端農業を研究する機関があるのは、義歌隊が立つ場所が日本一の農業王国だからってことがあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は3月7日2週間後の土曜日に行われます第10回 IT 農業ネットワークシンポジウムへのいざない、義歌隊先端農業バイオリサーチセンター山内隆弘先生と IT 農業ネットワークの鈴木会長に聞きます。
義歌隊っていうイメージと農業っていうイメージが僕らちょっとミスマッチなんですけれども、義歌隊でも農業やってるんですね。
はい、今の大学は研究とかやってるだけじゃなくて地域貢献も求められておりまして、それで義歌隊の30周年を記念しまして、地域に貢献しようっていうことで、なんか組織を作ろうっていうことになりまして、それでこの地域が農業大変盛んな地域っていうことで、それで農業技術とうちの得意な工業技術と両方を扱える人材を育成しようということで、30周年を記念しましてできたのが先端農業バイオリサーチセンターです。
で、山内先生は義歌隊の先生。
はい、前任の三枝先生を受けまして、平成28年からこちらで人材育成の方を中心に担当しております。
はい、そして隣にですね、 IT 農業ネットワークの鈴木会長がいらっしゃるんですけれども、鈴木さんはもう見るからに義歌隊の先生っていう感じではないですね。
その通りでございます。
はい、なんかね、朝ごろく日に焼けて、はいはい、体格も良くて、はい、農家の方ですか。
いいえ、農業は志してはいたんですけど、まあ、諸事情があって今は趣味程度にやってる程度ですので、まあ、農家とは言えないかなというふうに。
うん、はい、そんな鈴木さんが IT 農業ネットワークというのを組織していらっしゃる。
まあ、実は私がここの義歌隊のいわゆる人材育成事業に、まあ、参加をしてというか、受講生としてここで勉強させていただいたという過去に。
鈴木さん、はい、生徒さんだった。
そうなんですね、うん、はい、隣にいます山内先生も私と同期で、ここにかつては勉強してきた仲間という。
何年ぐらい前
ですか。ですね、2008年かな。
言ってもでも12年3年前ですよね。
そういうことですね。その時には IT 職の先導士っていう、まあ、名前の人材育成事業が1コースだけだったんですね、当時は。今3コースなんですけれども、1コースだけございまして、その第1期生としてここに勉強させてもらいに来たわけですね、当時ね。
失礼ながら12、3年前は学生だったよっていうお年には見えませんけれども。
その当時でございます。
もう大人だった。
そういうことですね。当時は、まあ、私某市役所に勤務しておりまして、まあ、定年をしたらですね、農業をしたいなということで、当時アスパラガスを栽培を始めた時期だったんですけれども、まあ、いろいろ実際にやりますとね、わからないことがやっぱり多いんですよね、うん、でやっぱり改めてちょっと勉強したいなというふうに思いまして、ちょうどここの講座が、まあ、基本土曜日ということで、まあ、お休みの時にやっていただける。あとで残りはですね、e ラーニングといって、まあ、いわゆるそのインターネットを通じて自宅のパソコンで授業ができるという仕組みだったものですから、まあ、これならなんとかできるだろうということで応募させてもらって、勉強したと。まあ、その1期生だったということ があってですね、で当時お前会長やれというような話の中で、まあ、ずっと会長やらせていただいて、まあ、今まで来ていると。まあ、
その職能先導士の育成コースの OB 会みたいなものなんですか。
まあ、そういうことですね。最初1期生で、まあ、約1年、半 あの授業があるんですけれども、それを修了しまして、まあ、あのそれぞれあのいろんな方がいらっしゃるので、それぞれの分野で、まあ、活躍をされているわけですけれども、まあ、せっかくここに集まっていろんな分野の人が集まったので、勉強会を引き続きやろうよというようなことで、まあ、勉強会というふうに名前はつけましたけれども、まあ、実際はあのそれぞれの自分の分野のお話っていうか、自分が何をしているのかっていうことをいろいろ話をしてもらいながら、少しあの情報交換をしようというようなことを卒業後に始めたんですね、うん、あの定期的にそういった、まあ、修了生の情報交換の場、それから新しい農業情報なんかを、まあ、あのそれぞれ活躍しているような先生にお話しいただいたりとか、まあ、そういったことを、しようかと。
あの技科大にのそのコースに所属するのは基本1年で、はい、どんどん卒業していくわけです。
そういうことですね。
1学年だいたい何人ぐらい、同期は何人ぐらい。
私たちの時は27人。
だいたい皆さんやっぱり生徒はこのあたりの皆さんが集まられるんですか。
そうですね、最初の頃はまあ、わりかしあの東三河を中心として、まあ、
鈴木さんも東三河で、
私はあの隣町の豊川市、
豊川で、
はい、
山内さん、
私はあの豊橋市地元です。
今は、まあ、外国の方もいらっしゃいますけれども、あの国内でいうと、東は、静岡県ですね、から西は大阪ぐらいの、あ、東、東京の方もいらっしゃるな、東京の方もいらっしゃる。
e ラーニングで勉強してらっしゃる。
そういうことですね、はい、で時々は大学に来てあの研究発表とかその他諸々 のことはありますけれども、それは非常に回数は少ないということで、基本は e ラーニングでやるということなものですから、まあ仮に東京であれ大阪であれね、あのその3ヶ月の間土曜日に行って通って、来ていただければ、なんとか1年半はあのクリアできるような、そういった、まあ、授業の体制というかね、そういうふうになっているので、まあ、そういう意味で言うと、必ずしもこの近隣でなければいけないということは、まあ、言えないんですけれども、まあ、この地域への社会貢献ということで、はい、あのもともと始めた講座ですので、できうればこの地域の方にね多く参加していただけると、より目的が達成できるのかなという、あの気はいたしますけど、
あの例えばっていうところで、今現役生の方で実は韓国の方がいるんですよ。それであの普通の旅行のビザで来まして、名古屋にアパートを借りて、あの教師講義の時にはそこから通って、普段は韓国で生活してるっていう方も見えます。
まあ、それだけ価値を見出して皆さん受講してらっしゃるわけなんです
ね。そうですね、どこでその情報を仕入れてきたのかというのは、まだ私はあの聞いてはいないんですけれども、なかなかあの積極的にねされておりますし、結構私が知る限りでも出席率は高いのかなというふうに思いますので。
卒業するとこの IT ネ農業ネットワークに所属する。
そうですね。
今何人ぐらいいらっしゃる。
あの延べ人数でいうと約500名ということ
で、すごい財産ですね、はい、
それからあの、まあ、ちょっといろんなあのコースがございまして、複数の講座を受講されている方も、うん、結構な数いらっしゃるんですよね、うん、あのそういった、まあ、あの方を除くというか、実人でいうと約400名。
あ、それでも400人の方がいらっしゃって、はいはい、でそのこう皆さんが卒業した後も勉強したいということで、この IT 農業ネットワークがあるわけなんですね。
まあ、最初はそういった形で始めたんですけれども、まあ、実態としては情報交換というようなことが、まあ、メインでやっておりました。その延長線上でこのシンポジウムというのができてきまして、途中からまあアグリフェアといって、あのそれぞれ のやっている農産物、その他諸々のものをこう展示して、まあ、あのものによってはあの展示即売みたいなのをするというような仕組みを作っているんですけれども、まあ、このシンポジウムでいうと、受講生同士 の情報っていうのはそれぞれあの皆さんここで1年半過ごしますので、うん、その間に情報交換できるんですけれども、卒業した以後の違う機能ですね、修了生の方については全く情報ないわけですね。農業ってこう一口に言ってもいろんなあのことがありまして、まあ、できうればですね、あの異業種の方とうまく交流をして、新しい違った形のこう農業展開みたいなのもね、 していただけるといいなというようなこともあって、まあ、これはどちらかといえば情報交換の場として始めたと。でもう一つは、まあ、このシンポジウムのテーマ毎年決めておるんですけども、まあ、そのテーマに沿って、まあ、いろんな今の新しい情報であり取り組みであり、まあ、国の政策であれそんなようなことを、まあ、勉強というか少し知識として皆さん持っていただくようにということでテーマを決めてやっているというのが今のまあ実態というかそういった感じですね。
年に1回
そういうことです。
今年はいつあるんですか？
3月7日土曜日に、場所は豊橋のサイエンスコアで予定しております。
3月7日2週間後の土曜日ですけれども、豊橋サイエンスコアが会場ということですね。
シンポジウムは10時から予定しておりまして、アグリフェアについては1時から午後シンポジウムが終わって午後1時から3時半まで予定しております。
もうじゃあ3月7日はほぼ1日中サイエンスコアで盛り上がるという
そういうことですね。
じゃあ午前中が講演会？
はい、そうです。IT 農業ネットワークのシンポジウムっていうことで、大きなテーマとしましては植物工場施設園芸と自然災害対策っていうテーマで行います。
はい。講師の方はどういう方がいらっしゃるんですか？
うちの人材育成事業を支援していただいているところで農業関係の会社がありまして、いのちおアグリさん、株式会社大仙さん、トヨタネ株式会社さんというところがあるんですが、例えばいのちおさんは東北大震災の復興とか熊本の復興とかにかなり協力的っていうのが関わっておりまして、さらに大仙さんは千葉に基盤が結構 ありまして、そうすると昨年の台風15号19号の被害とかそういうののからの復興とかに今関わられていると思います。はい。それで豊田さんは2年前なんですがこちらで台風が来てかなり施設園芸で被害が出ましたので、その復興とかそういうことを踏まえた上で、まあ、それ以外のこともあるんですが、そういう農業の施設の会社の立場からどういう被害が出てどういう対策をこれから立てていったらいいのかというのを提案してもらおうと思ってこのテーマとしました。
いのちおも大仙も豊種も東三河で暮らす我々にはおなじみの名前ばかりですけれども、順番にその会社の方が出てらっしゃって、
はい、それでそれぞれ の体験したこととかこれから本当にまあ、分かりませんがここ 2,3 年すごく大きな台風とかが来ております。またいろんな地震も続いているというところの中で施設園芸とか農業をやっていく上でこれから注意しなければいけないことを少しでも皆さんにプラスになること情報を提供できたらと思ってこのようなテーマをでやってもらうことを企画しました。
でも台風とハウスってもうどうしようもないのかなって僕ら思うんですけれども
そうですよね、本当にそう思います。やっぱりその農業っていうのは、まあ、基本はやっぱり自然との相手にしてですね作物等をですね育てていくっていうことなもんですから、やはりこの自然災害っていうのはもう当たり前っていうか普通に起こることなんですよね。まあ、そういうリスクっていうのは非常に大きいんですが、そういうリスクを少しでもこう小さくしようという、まあ取り組みですよね。まあ、そういうのは日頃からやっぱりやっていかなきゃいけない話ですので、まあ、そういう意味では、どういった対策を取ることがいいのかとかね、その他の、まあ、いろんな情報をですね実際に体験された、まあ、企業の方からお話を伺うことによって、まあ、得られるものはあるんじゃないかなというふうには私は思っておりますけれども、
命代さんも大仙さんも農機具の ね大きいメーカーで、石黒農機って ね前は言いましたけど、今命代なんていうかっこいい名前になっておりますので、
そうですね。
豊種さんは種苗会社、
そういうことですね、
ですけれども、こういうハウスのこともやってるんですよ。
はい、豊種さんもハウスとかあと環境制御機器も連想さんと一緒に開発したりしてまして、かなり施設園芸の施設および中の機械とかではすごく販売とか関わられております。
さすがに豊橋ってそういう施設園芸の会社ってこんなに大きい会社がいっぱいあるところなんですね。
あ、確かに集中してますね。日本全国レベルで見ても多分この3社はかなりのシェアを占めている。
豊橋だけじゃないんですよね、証券は。
そういうことだと思います、うん、
そういうところでお話が聞けるのは IT 農業ネットワークのシンポジウムならではですよね。
はい、前々から本当にこのテーマでやりたいと思っておりまして、特にそれを感じたのが東北大震災後、山形のバラ農家さんがやっぱり山形のレベルでも停電になってしまって、窓が開いたまま2日ぐらい過ごしたということで、それを聞いたこちらの農家さんが発電機ですね、自家発電機をすぐ取り入れたとか、そういうことがありますので、実際に体験しているところの情報をまず得ることで何かできることがあるんじゃないかなと思っております。
なるほど、こうしたらなんとかなるよっていうことがアイデアとしてあるわけなんですね。
はい、はい、
というようなお話が、午前中いっぱい聞けるということですね。
例年はですね、講演会とそれから修了生の事例報告というのを、セットでやらせていただいておりまして、そういう二部構成にしているんですけれども、今年は今紹介があったように3つの会社の方にお話をいただくもんですから、時間がちょっとタイトになってきて、修了生1名の方に、
今年は修了生もう少したくさん出てくる、
もう少し2名とか 3名の時もありますし、
えりすぐりのお一人、
そういうことですね。
どういう方なんですか？
石巻で柿を作られておりまして、それでうちの6次産業科の7期生っていうことで、2年前
ですね、
に6次産業の講座を修了された方なんですが、
6次産業っていうと1次産業も2次産業も3次産業も全部やるっていう、
はい、自分で農作物を作って加工して販売するっていう方なんですが、柿のチップスみたいなそういうものを作る、
二郎柿チップス、
はい、
食べたことあります。
ありますか？
お店に今ね売られてますので、二郎柿のなんかチップスってすごい発想ですよね。
そうですね、なんかいろんな賞を取ったり、してめてですね、ずいぶん活躍されてるので、彼女がいいんではないかということでお願いをして、
彼女女性なんですね。
女性ですね、
はい、この取り組みのお話を事例報告として聞けるということですね。はい、午前中はこんな感じ で午後になるとアグリフェアという、フェアってついてますからお祭り、
はい、先ほども鈴木さんの方からお話がありましたが、うちの修了生を中心に、その修了生の方が今何をやってるかっていうことで、その自分が例えば6次産業で作った商品とか、農業とか植物工場で作った商品とかを展示するとか、即売もやっていただくとか、そんな感じでそれぞれ一人ずつブースを設けて展示即売を予定しております。
何ブースぐらい申し込みがあるんですか、今年は？
今のところ30ぐらいのブースっていうことで、ただしこれはうちの協賛企業の方のブースも用意しておりまして、うちの人材育成をはじで支援してくれている協賛企業として、先ほど言ったトヨタネさんとか大仙さん、命代さん、さらに豊橋信用金庫さんとか、あと武蔵精密さんもちょっと直接的な支援企業じゃないんですが、そういうブースをの企業さんのブースもあります。
どちらも手広くやってらっしゃいますけども、皆さん今回は農業施設園芸に関するような提案なんですかね？
はい、農業館に関する企業さんも展示を予定していると思います。
はい、アグリフェア、加工品、こういうのを加工品としてやってるんだよということで、いろいろ販売が行われるということで、一般の方も買っていただける？
あ、はい、もちろん来ていただいて、こういうものが欲しいっていうものがありましたら、ぜひ見て買っていただけたらと思っております。
はい、それが1時から3時半まで、同じ豊橋サイエンスコアでありますのでね、ラジオ聴きの皆さんもぜひ、ご覧になっていただきたいなと思います。午前中の講演会活動報告は会員さん向けになるんですか？
一応会員さん向けということではやってはおりますけれども、一般の方も問題なく参加ができます。
どなたも聞けるわけなんですね。
はい、そうですね、以前はですね、この大学の中でやっておりまして、 閉じた形でということではなくてオープンではやってたんですが、どなたでも参加していただいていいですよということでやらせてはいただいておったんですけども、やはり大学の中に来ると少しね、
どうしてもね
どうしてもちょっと、ちょっとありますので、一昨年からですね、外に出てやろうということで、1回目は富谷商工会議所でやらせていただきました。場所がいいんで非常にいいんですけれども、やっぱりちょっとまたちょっと違うところでいろいろやってみようということで、このサイエンスコアで、昨年はやらせていただきました。そうしましたら地域の方がだいぶ参加をしていただいたっていうこともございまして、非常にこういい傾向だなということでそれからもう一つはこのサイエンスコアを経営しているサイエンスクリエイトさんがぜひ来年もここでどうですかというような、ご提案もいただいたので、私どもとしては、場所を貸していただけるということはありがたいものですから、今年も引き続き同じところで、もう一度やろうということで、やっておりますので、ご近所の方ではなくても遠方からでも全然構いませんけれども、ぜひご参加いただいて、我々の活動を見ていただいたり、いろんな展示即売的なところもございますので、気に入ったものがあったらお買い上げいただければありがたいなというふうに思っております。
はい、午前中はその豊橋発全国区の農機具メーカーの3社の提案が聞けるっていうのも、我々も非常に興味深いところですし、そしてどんな勉強をして役に立てているかという卒業生の話もね聞けるという、午前中もとっても魅力です。そして、お昼からは美味しいものが食べられるという、そういう形に2部構成になっておりますので、どなたも参加していただきたいと思います。2週間後3月7日土曜日、豊橋サイエンスコアで、朝10時から夕方3時半までやっておりますんでね、ぜひ、IT 農業はネットワークのシンポジウム、皆さんも足を運んでいただければということで、今日はですね技科大の先端農業バイオリサーチセンターの、山内先生と、それから、卒業生 IT 農業ネットワーク今会長さんをやってらっしゃいます鈴木さん、お二人にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、技科大青毛馬頭とシワガシの恩、今年も卒業シーズンがやってきます。学生ばかりじゃありません、教授も卒業します。感動の最終講義のシーズンです。次週2月29日の天白の城は昭和59年に赴任して35年、いよいよ来月13日最終講義に臨みます。機械工学系教授福本正博先生のお話ですを楽しみに。